前半第一部の司会を務めさせていただきます詩人の水野瑞希です。第一部第二部で今第一部は私水野瑞希とこちらにおられます川口晴美さんそして藤原明子さんの3人で30分お話しします。ではまずなぜこのトークイベントがあるかということを少しだけご説明させていただきたいんですが、こちらは4階です。3階の文芸フロアにて永野真由美と詩人たちという展示を企画しています。で、この企画は永野さんの物語を読んで詩人が詩を書き、その詩の展示、そして同時にその詩人たちが普段どこでどのように詩を書いているか、詩を想起するかの写真、そしてこちらはカタログについているコピーなんですが、待ってますでしょうか、吉松剛造さんの今回のために書き下ろしていただいた作品もカタログに収められています。あとは永野真由美さんのイラストや今回の企画に対するお言葉を展示しておりまして、よろしければ終わったら下の方に見てください。フェア棚もあります。で、まずは私がこのまま喋りますが、私は永野真由美さんのテレビジョンシティを選んで詩を書き下ろしました。そのなぜテレビジョンシティを選んだかということもカタログの中に書いてあるんですが、私が選んだ理由を簡単に説明しますと、幼い頃、特に小6から中学1、2、3年の頃に図書室に通い詰めておりまして、ほぼ、ちゃんと教室に通って授業も受けてたんですが、図書室に行っては、毎日本を借りて帰って読んで、次の日返して、借りて読んで、返して読んで、っていうのをやっていまして、小6の時に校内表彰されました。読んだ量を表彰いただくもので、とにかくずっと読んでいたかったんです。物語読んでいたくて、それでテレビジョンシティが長いんです。非常に長くって、ありがとうございます。非常に長いので、長さが理由で私はテレビジョンシティを選びました。あまりに当時衝撃的で、その前はおそらく少年アイズを読んだと思うんですが、はるかに長いということに驚きを受けて印象にも残っていました。そして川口晴美さんはカーチーペイをお選びになりました。その理由をお聞かせいただけるでしょうか。
川口晴美です。今回6人の詩人がそれぞれ永野真由美さんの小説を選んで詩を書くということで、重なったらどうするのかなと思ってたんですけれども、見事にバラバラというか一人ずつ分かれて面白いなと思って書きました。で、私が選んだのは私は単語本で読んだんですけど、カーチーベイという作品です。で、なぜこれを選んだかというと、私が永野さんの作品を読んだ最初の一冊だったんですね。それで、それまで永野真由美さん の存在もちろん存じ上げていて、なんとなくイメージもあったんですけども、そのなんとなくのイメージとは、かなり違 こうガツンと衝撃のある一冊でした。で、その後もちろんこれだけではなくていろんな作品を読んだんですけれども、やはりこのカーチーペイの印象というか、その衝撃度の強さが一番だったなっていうふうに、思って、最終的にこれで詩を書こうというふうに思いました。その理由は3点ほどあって、永野真由美さんの作品はカーチーペイに決めるまでにちょっと迷ったのがあって、アメファラさんっていうのもすごく好きだったので、カジベイとは違うなんかちょっと和風の静かな、雨のイメージがあって好きだったり、この絶対安全少年 というのも、小説というよりもいろいろなこうものが入ったワクワクするような図鑑をめくっているような楽しさがあったので、ちょっとこういうもので書いてみたいなと思ったんですけども、やはり書いてみにしたんですね。で、何が決め手になったかというと3点ありまして、と他の作品でもそうなんですけども、空間の描かれ方というのが私は長松さんの作品の魅力に大きな魅力だと思っています。で、ガーチーベイではハイランディという街が描かれるんですけれども、その街の空間のありようと、そして主人公たちがまあいる、ホテルの屋内の空間のありよう、そしてまあ屋上もあるんですけども、その移動の感覚と少年たち自身の、体の、感じが重なってくるのがとても面白かったんですね。その空間のありようが非常に私にとっては魅力的だったので、そのことがまずありました。そのことはカタログにもちょっと書いたんですけども、あとはその、やっぱりその最初の衝撃のこう毒のある感じっていうのがとても好きだったということと、もう一つはその先ほど三角さんが選ばれたテレビジョンシティの、今回新しくこう上下巻で出ていたものが2つで新しくなったんですよね。で、それを今回こう買わせていただいて、後書きなども改めて読んでたら、長野さんご自身がテレビジョンシティのことで自分と環境との境界線が失われていくということだ、実はこの問題は次に書いたカージーベイに引き継がれっていうふうに書かれていて、この自分と環境との境界線を薄れていく感覚っていうのが、まさに私が詩を書くときに時々自分自身のテーマとして持っているものなので、そういう点にも、カージーベイにこう私が共振するところがあったっていうのが3点目です。ちょっとすいません長くなりましたが、そういうことでカージーベイを選びました。
今気になったんですが、私はカージーベイって言ってた発音の問題 で、川口さんはカージーベイって下がっていたのが、これは長野さんの作品における独特の解釈の違いの読み方なのかどうなのかが今気になる。
そうですね、
せっかくなのでご本人に聞いてみましょうか。すいません、急に来てしまいました。
はいはい、
カージーベイは私は多分下がる。でも三角さんは沖縄に近いところで生まれた方で、多分現地の方だから沖縄の言葉ですよね、これが。なんで、実際の発音は私には分からず、この字が並んだ時のを標準語読みしてしまうからカージーベイってなるんですよね。で、三角さんはもう完全に奄美地方のというか沖縄も含めた方たちのその地域の発音で読んでらっしゃるんだと思います。
ありがとうございます。長野恵美さんから直接お答えをいただきます。この流れで藤原さんがすいません、お聞きします。
はい、藤原明子です。私は正直に申しますが、長野真由美さんのお名前はずっと存じ上げてましたが、今回の企画を三角さんから持ちかけられて、それでようやくページを開いたという経緯があります。この冊子にもちょっと書かせていただいたんですが、出会ったのは20歳頃なので、もう20年ぐらい前になります。で、その時に何に惹かれたのか忘れたんですが、本屋でおもごろにとってページを開いて、で読もうとした時にうまく読めなかった、そういうすごくその経験が多分印象が強くて、で読まない本は老屋内に流れていくんですが、でも長野さんのカンパネルラという本ですが、これだけはなぜかずっと手元にあり続けた本だったんですね。で 1年ぐらい前に西見さんに長野真由美さんの企画展っていうことを聞いた時に、あ、つながったなっていう感じがして、いや、あの本棚に、私の本棚にずっとなんか眠り続けていた本と出会う時が来たのかなっていう気がしてました。で、だから長野さんの作品については本当に初心者なんですが、その後何冊か読ませていただいて、で、最初に私がカンパネルラに会った時、まだ大学生だったんですけど、詩は書いていませんでした。で、どちらかというと詩は避けて通ってました。本を読むのは好きだったし、自分で書いたりするのも簡単にやってたんですけど、詩っていうものに何か不信感というか不信感といったら言い過ぎですけど、ちょっと言葉の教科書で習った詩のイメージが強かったんですね。教示的な詩とか、ちょっとあまりに意味を誇張されているところとか、そういうので詩は遠ざけてたんですけど、今あれから20年経って読んだカンパネルラ、他特に先日泉教科書の文芸賞を取られたメイドアイデアが、あれはこそ本当まさに詩だなと思ったし、すごく感銘を受けたんですね。で、詩の言葉と小説なり他の散文の言葉っていうのとの私の感覚器の違い、この多分その二十歳起こしてから、ちょっとしてから詩を書き始めたんですけど、それから育ってきた私の言葉への受信の仕方っていうのが、はい、今こうやって長野さんの作品とかそれについて詩を書くことにつながったのかなっていう感じがします。
私は藤原さんのもともと大ファンで、詩人はもちろん詩人の数だけ書き方があって特徴があると思うんですが、藤原さんの特徴は独特、他の誰もやらないような書き方を私から見たらしていて、今回の展示に合わせて書いていただいたものも、からりをさっと美と利のという言葉が印象的に用いられていて、それまでの藤原さんの詩集でも気になる言葉がいっぱいありました。あと主体が僕の時が多いですか？ほとんどそうです。
そうですね、僕はよく出てくると思います。
それもあって、藤原さんは長野真由美さんがお好きですかっていうのを終電間際に電車の中で聞いたことがきっかけです。選んだものと書いた作品がどのように各々の詩人たちの中で変化しているか、や作品になっているかということもお話ししたいんですが、本当にこれは3階の文芸フロアのパネルを今持ってきたい気持ちなんですが、私は自分が書いたものを自分で読み返すと、とても短い詩を普段から書いているもので、この2冊の物語をギュッと自分の詩の言葉で説明しているような、妙な言い方ですがキャッチコピーのようにギュッと圧縮した詩を書いたなと自分は思いました。それは普段からそういう書き方かといったら、やっぱり起きていることをその場で捕まえて書く性格体質なので、これを改めて読み終えた時の感情を察知してガッと書いたので、そこからこう自分が膨らますとかそういうことではなく、この中の範囲で私は自分詩を書いたなと自分で解釈したんですが、その点川口さんはどのような？
私は前回の長野さん と、西村そらさんのトークを聞いて、私は詩を書いているんですけれど、失礼します。七瀬さんの書き方にちょっと近いところの方が多いかなと思ったんですね。それは、その今をギュッと圧縮するで頑張るというよりは、今のことを書こうとしても、その書くまでに時間がかかるっていうこととか、まあ細かく書き直しながら完成させていくっていう点だったんですけれども、で今はどういうふうに、作品から詩にしたかっていうところも、あ、結構違うなっていうふうに聞いていて思いました。で今回小説を、読んで、それによって詩を書くっていうのは結構難しいと思ったんですけれども、前回その長野さんが、作品を書きになる時にこうメモをたくさん取られるっていうふうにおっしゃっていたんですが、偶然私も普段はあんまりそんなことしないんですけれども、このカジベイで何か詩を書こうと思った時に結構メモをずらずらと取って、
裏紙
なんですけどね、はい、ケチなんで裏紙を使うんです。で結局これに沿って書くわけではないんですけれども、徐々に自分の中に詩にしたいことを作っていった感じがしました。そして私はこの中の世界にをギュッと圧縮するっていうよりは、これを読んでいる私や私を含めた読者の感覚っていうのが書ければいいなと思ったんですね。それで私は私たちは行くっていう形で書いたんですけれども、で、その読みながら私がこの小説の世界に本当にこう踏み入っていく、で入り込んでいくっていう感覚が書ければいいなと思いました。で、そのことは先ほども言ったみたいに、自分と環境との境界線が失われていくっていう感じ、その私がこの現実の身体を持って読んでいるんだけれども、読んでいるうちにこの身体の輪郭線がもう溶けほどけてしまって、作品の世界に、なんか漂い流れていく感じっていうのが、まあ魅力的な小説を読んでいる時には起こるので、そういうことを書きながら、この言葉でできた作世界で何が起こっているかを見たいというふうに思いました。そんな感じで書きました。なので読んでいるっていうことを踏まえて、作品にしたっていう感じです。
藤原さんは、
私は恥、やっぱりこういう小説物語から詩を書くっていう経験は全く初めてだったんですが、何かの写真と詩とか、作品と詩とかっていうような経験はいくつかあって、ただ対象が同じ言葉であるっていうのはすごく最初混乱したんですね。なかなかない経験などだろうと思いながらやってたんですが、でやっぱり私の場合物語の中の話、お話と本の佇まいの記憶が本の佇まいの記憶の方が割と強烈 で、その出会った時、その周りにあった環境とか、その景色とか、それがこの本一冊、カンパネルラっていう本を一冊思うときに同じように立ち上がってくる映像として、音として、なんか匂いとして、そういうものを詩の中に書き込んでいけたんじゃないかなと思ってます。だから本人が、私が読むとちょっと生々しい感じがするんですけど、
今回の展示とトークに向けて、私も参加する知人の方々が選んだ長野さんの本を読んでいって、さっき事前にお茶をしていたんですけど、カジベイ、また変な名前みたいになってるんですけど 読み直してこんなにエゾティックな内容だったのかということに衝撃を受けて、でも当時はそんなに衝撃を受けてないはずなんです。おそらくそれは大人になって受ける衝撃なのか。
いくつの時に読まれたんですか？当時
刊行したのがそちらが先で、後ほど入手したので
1993年
はですね、私は12歳ぐらいです。なので12歳ぐらいで読んでいるはずなんですが、そんなにエロティックだと思わなかったんですが、当時どうでしょう読み直してどうでしょうか。改めて読んだ時ってどういう感覚でしたか？
私は1993年もだいぶ大人だったので多分当時読んでもすごいエロティックだな、そして毒がある感じが素敵だなというふうに思って、で読み返した時に初めてこういうストーリーだったっていうふうに思い出したんですけれども、そのエロティックな感じとか毒のあるこう衝撃との鮮烈な感じっていうのは、それも当時変わらないというふうに私は感覚しました。
ありがとうございます。急にカーティーベイのその部分気になったのでテレビジョンシティはそんなにエロティックではないと私は解釈しているんですけれど、
後ろでなんかそれさんがそうかなみたいな感じになってますけど、
そうですか、
妄想の違い
妄想能力の違い、
違いで、藤原さんが今二十歳ぐらいで詩を書き始めて、それまでは詩を避けていたみたいなことをおっしゃって、
そうですね、書き始めたのはもうちょっと後なんですけど、はい、読み始めたのは21人くらいですかね。
その前に書いていたものでは詩ではなかったということで、
詩ではなかったような気がしますあんまり覚えてないです。
藤原さんは美大で写真を
や
られていまして、そっちの方に没頭させていた感じですか？
そうですね、なんか写真で作品を作るってことを集中的に考えてたんですけど、やっぱり本を読む人もどういうふうに何ものを作るかっていう時にいろんな要素はやっぱり吸収したい時期だし、でいろんなことを物知りな人もいて、その中で詩を読む人がいた。で、教科書で、小学校の時とか教科書で出会った詩じゃない詩もあるんだっていうような出会い方を改めてしました。
お二人が、例えば長野さんの本以外で、今自分が詩を書いていることにつながっているんだという、幼い頃に行っていたこと、いや、読んでいたものってありますか？かんちゃん
はい、私は三角さんがさっきお話しされたのと同じで、だいぶ図書館というか図書室に通っているタイプの、子供だったんですね。もう全然アウトドア派ではなくて究極のインドア派だったんですけど、なので、読むことが様々なものを読んできたことがこう書くことにつながっているなとは思います。はい、
はい、藤原さんは、
直接的に何かというわけではないんですが、でもこの企画のために事前に3人でどういった話をするっていう時にやっぱり出会った物語の話をっていうので考えたんですけど、私は今日2冊ほど持ってきてまして、古い本です。本当に小学校の時に読んだ「ひとりぼっちのビスケット」という児童書なんですけど、これが1冊あげろと言われればどうしてもこれが上がってくるっていう話で、 死んでしまったおじいさんと犬に、この女の子がおばあさんの家に遊びに行って会ってしまうっていうお話なんですね。でその多分死んだ人、死ぬっていうことと生きることっていうところを幼いながらになんかすごく衝撃を受けて考えた一冊だったと思います。でやっぱりカンパネルラを選んだだけあって、私は銀河鉄道の夜漫画で出会ったんですけど、
はい、
映画で出会った経験も大きいんですけど、この漫画も繰り返し読みました。もう茶色くなってますが、私漫画を買ってもらえない家だったんですが、これだけは両親が許してくれた漫画で、これもやっぱりカンパネルラとジョバンニの生と死の境の電車の道行きの話ですが、長野さんがカンパネルラの後書きで面白いことを書かれていて、私すごく知らなくてびっくりしたんですが、初版は改訂版じゃないもの、以前のものはカンパネルラが最初に川で溺れて死んだっていうことがまず記されていて、でそれから銀河鉄道の旅が始まる。でもこの漫画もそうですが、私が知っている物語はずっと生きているのか死んでいるのかわからないような不思議な物語のが続いた後でカンパネルラが死んだってことがわかる。でその違いっていうのはすごく大きいっていうふうに書かれているんですが、なんかそういう今日お持ちした本はどちらもそういう生きているのか死んでいるのかわからない世界っていうことが書かれているもので、なんかそういうものと言葉との接点が私にとっては詩を書くという行為になるのかなと思いました。
驚くことにもう28分ぐらい経ってしまったので私は吉松剛造さんじゃないのでもちろん詳しい解説は一切できないんですが、この剛造さんの作品をこう読んでいたら締め切りを2週間忘れていたということを群像の加藤レイヤーさんから聞いて、私から電話が行くというところから始まっておりまして、2月25日にこの電話が始まりまして、書き上げた時に3月16日の日付が入っています。でこの剛造さんのということは、これは20日ぐらいかかりました。この剛造さんの20日間かけて作品を作るというものはを勝手に今紹介したんですけれど、違うかもしれないので後でちょっと詳しい方に私は勝手に聞きます。ちょっとこんなギュッとなってしまったトークなんですが、何かありましたら最後に質疑応答の時間を設けたいと思いますので、まずは後半にバトンタッチをしなければならないと思いますので、ありがとうございました。
それでは席替えも終了しましたので、ここから第2部の始まりといたします。ではまず出演者の自己紹介から始めたいと思います。では田之倉さんからお願いします。
詩人の田之倉です。何を言えばいいんだろう。
簡単なプロフィール。
プロフィール。困った。長野真由美と保育園の年中さんからの幼馴染で、小学校1、2、3年だけ別の学校で、で4、5、6クラスは一緒になったことはないけど、5年、6年が郷土クラブで一緒。で中学へ入って1、2、3年間ずっと同じクラスだったそうで、私の記憶は1年と3年だけ。で中学3年の頃に、彼女のノートを見るようになって、で本人が童話だと言い張っている、どう見ても童話じゃないものを高校時代の3年間ぐらいずっと読んでたかな。で、少年アリスが出た時に、そ その出る1年前ぐらいに少年アリスを、細かい字で大学ノートにびっしり書いてあったのを読んだ。で、あのちょっとやそっとのことではもう彼女の書くものに驚かない私が驚いた。これいいんじゃないって言ったらしっかり文芸賞に応募してて、でそれでデビュー。
そうですね。
でその少年アリス の書評を図書新聞に書いて、これが彼女の書評の交換されたものでは最初。
そういう貴重な人物になります。
それは置いといて、あの少年アリスが出てからすぐに僕は詩の仲間にね、長野前に長野のようにって言いふらして歩いたのね、一生懸命、
はい、
でもなかなかみんな相手にしてくれなくて、特にあの吉松さんと吉岡さんに、吉岡稔さんには、多分最初の本だけど野原ぐらいの時にわざわざ連れてって紹介したんだけど、
はい、
吉松さんは完全カップなきまでに忘れてたよね。多分まだ忘れてると思う。
最初の印象を忘れてるっていうこと。
いやっていうか彼女に会ったことしたよ、
覚え
て
ない
というのが経歴ですね、
はい、
詩人としての経歴は何も言いようがないもんね。
そうですか、
はい、
じゃあ
詩集は5冊出てます。
はい、
はい、
では、は
い、すみません、今回の企画に至る経緯が短くすぎました、私の説明が。で、実現したことはなぜかと言いますと、ソラストイロさんの第一詩集の帯を長野真由美さんがコメントを寄せられていて、私が見てびっくりして、私も好きだということをソラストさんに伝えて、その場に、あ、その後田之倉さんに伝わりまして、幼馴染ということで私も好きだということを伝えていただいたら、ここまで来れたということでございまして、田之倉さんと私の関係、私はの関係するところは、私が詩を投稿していたところに選んでくれた先生だったということになります。
先生じゃないけど、たまたま先生だったのは私の幸運でした。
はい、ということを今、すみません、付け加えました。
じゃあちょっと付け加えますと、
はい、
あのそもそも、スラシトヒロさんが僕に、長野に、長野真由美に帯を頼みたいかなと、あの頼んできたんですね。
はい、で、
わ、なんてズーズーしいやったろうと思ったんだけど、
はい、
あの私こういうズーズーって実は好きです。で、読んでみたらやっぱ、あの読んでみたらっていうか、遠くから見てますからね、これは OK ということで、つなぎました、
はい。
で、それも僕にとっての幸運でした。
はい、
こうやってつながってくると、まさかこの展覧会実現すると思わなかったもんです
よ。本当ですか。
この二人 の実行力に私は驚きました。普通、詩人はこんな実行力ない。言うだけ言ってやらないっていう方が普通なんで、それはもう本当に感謝。またこういうのに乗ると思わなかったのに本人が乗ってたのでもっとびっくりしました。まあこれだけ詩人が長野の前を読んでいるっていうことを知った時はさすがに嬉しかったです。
はい、
はい、
では望月さん、自己紹介の方簡単にお願いいたします。
はい、望月優真、詩人です。出身は広島県なんですけれども、ちょっと定型的な自己紹介になってしまうんですけど、第一詩集では海の大公園、第二詩集は焼け跡、第三詩集は水辺に透き通っていくという詩集を出しています。で、私は、中学生の頃から作曲を独学でしてまして、
はい、
で、最近は正式に習い始めたばかりなのでまだ知識的にも全然ないんですけれども、作曲と詩で何かアプローチができないかなと思って活動しております。
はい、
で、長野真由美さんのお名前はもちろん存じ上げていたんですけれども、作品をちゃんと読んだということがなくて、で、数年前ですね。
そうですね。
ソラシさんに、長野真由美さんの作品を紹介されて、で、読んだ。という経緯があったので、完全なビギナーなんですけれども、ビギナーとして今日何か話しながら学べることがあったらいいなと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ私は一応2部の進行を務めさせていただきます。詩人のソラシトイロです。先ほど田之倉さんからもご紹介ありましたように、フラットという第一詩集のこの帯の分を長野さんにお願いしたというところもありまして、まあ、今日この会が開催されたというような経緯となっております。まあ、30分という短い時間なので、サクッと質問に移りたいと思います。今回この企画展で、まあ、物語、長野さんの物語から詩を書くということを皆さんにお願いしたので、まず望月さんになぜ少年アリスを選ばれたのかをお聞きしたいと思います。
まず一番最初に読んだのが、 あの少年アリスだったってことで原体験として色濃くあったと思うんですね、はい、でまたあの様々なあの語彙とか、
はい、
美しい言葉やハッとさせるようなあの単語などが散りばめられていて、でそういうものを散りばめたあの、
はい、
本も出されているとお聞きしたんですけれども、はい、そういうものにすごく惹かれました、
はい、
であのもちろんあの少年アリスというものを最初に読んだという原体験があった頃こそっていう前提はあるんですけれども、あの少年アリスの中の兄弟、
はい、
兄弟愛というものをすごく惹かれました。というのも私はあの子供の頃からあの父親が いたんですけど、あの自分の想像の中ではいないものとして、で例えばその父親のところに、はい、あの例えばどこかの知らない人が組み込まれたらどんな感じになるだろうというような推想をしているような子供だったんですけど、
はい、
そういうあの近親相関的なところからまた同時にあの血はつながってないんですけど特別な感情を持っているっていうところが好きで、
はい、
興味があって、で今回少年アリス以外でもあの兄弟愛を描かれた作品というのはたくさんあるというふうに、
はい、
あのお聞きしたんですけども、私はあのミツバチと兄が、
はい、
あの例えば36色の色鉛筆をあのミツバチが取ってこいっていったところから物語が動きました、
ね、
つまりミツバチというのはキーパーソン的な、はい、存在だというふうに感じるんですけれども、うん、でそこであのミツバチの存在がすごく色濃く自分の中で迫ってきたというのがあったんですね。あで、あのそのミツバチが最後、はい、冒険から帰ってきて、であの色鉛筆を兄に渡す、
はいはいはい、
これは兄にとっては想像もできなかったことで、もちろん頭部上がってそう逃げ帰ってくるんだろうと思ったんですね。でそこであの兄としての優位性が由来で愕然としたというふうに書かれてあって、そう思うのはもちろん兄のことを特別に、兄が弟のことを特別に思ってたからだろうなっていうふうに、その関係性が好きで、で選びました。
ありがとうございます。私なんかはもうすぐにアリスの方にどうしても注目がいってしまったので、こういうふうな望月さんのこう読み解き方っていうのはすごく今新鮮に捉えております。では次、田之倉さん、今回メイドアリを選ばれましたが、その理由をぜひお聞かせください。
単純に書こうと思った時、一番新しかったし、あの本だからです。あの、はい、長野真由美の小説をずっと読んできて、
はい、
まあ、本人もあのもう書いたものは過去のものっていうタイプの作家ですけど、私もあのそれについて何か言うなら今で、やっぱり読むたびに新しいものがあって面白いんですよ。でじゃあその新しいものについて何か言えるかっていうと、実はあんまり言えない。そこがとても知的でしょ。だからなんていうの、新しいものを読むのにあのすぐにこれはこうだって言えてしまったら、それでもうつまんなくなってしまうところがあるじゃないですか。常にそれがないというところで選びました。で、あのもうすでにその次も出てますし、
そうですね、
なんていうのかな、なんて言えばいいだろう、自分で書いた詩を見ても、まあ、触発されて書いたらといえばいいけれども、
はい、
方法的にはなんかちょっと古臭いなと思って、並んでる他の人たちの詩を見てて、あやっぱりあのもう少し違う新しい書き方があるんだろうなって自分を再発見してるみたいなところですかね。だからちょっと読んだ感想文的になっていて、あのどうかなとは思うんですけど、まあ、ただあのここのところろくなもの書いてなかったので、そういう意味ではあのとても新鮮な体験でした。
ありがとうございます。ちなみに私はちまちまきという作品を今回選んで詩を書いたんですけれども、それを選んだ決定的な理由としては、長野さんの物語にはとてもこう美味しそうな食べ物がいつもたくさん出てくるんですけれど、ちまちまきの中にやってきて、なんか初めて自分の身近なところのご飯になったかなという物語を感じて、またその料理を作る人と料理を食べる人っていう関係性っていうものも見えてくる物語だと思ったので、そこがすごくこう心に響いて今回選びました。
そういえばあの僕の記憶の中にある彼女の書いたその本人が主張する童話 の最初の記憶が確かクリームパンとジャムパン出てきたよね。
出ました。
それがとても美味しそうだったっていうのは印象に残ってるんですよ。
はい。あ、そうなんですよね。そんなパンが出てくるっていうのもまた。
中学3年ぐらいの話ね。
おお。なかなかに貴重なお話題が言われましたが、では次の私が個人的に聞きたい質問なんですけれど、まあ、この企画が始まる以前からもお二人はもちろん詩をたくさん書かれていて、詩集もたくさん出されているんですけれど、ちょっとこちらにお持ちしてるんですけど、今回、まあ、田之倉さんのこの神経と書いてイメージっていうようなこのタイトルがなんとなく長野さんのこの歴史とかこういうイメージとかっていうものを妄想するようなタイトルだなって思ったり、あと望月ゆまさんの詩集はすごくこうこのような第二詩集の焼け跡なんですけど、すごくきらびやかな表紙で、で第三詩集の方はちょっとモノトーンになるんですけど、どちらにも少年や少女、子供っていう存在がすごくこうなんか特別な描き方をされているので、それがどこから来るのかっていうのをまず望月さんから少年たちの出どころをお聞かせできるのと、
はい、少年最初に第一詩集を出した時は、はい、あの海の大公園っていう詩集で、はい、あの海の描写とかあの海っていう単語を出したかったんですね、
はい、
それがなぜか20代を超えたあたりから少年とか少女とか、
はい、
あの子供とかそういう存在が出てくるようになったんですけれども、自分ではあの少年くらいの若い年だった時には少年を相対化できなかったから、はい、あの作品の中に出せなかったんですけども、はい、年を取っていくときに、
はい、大人びて
なんか少年っていうのを改めて客観的に見られるようになったっていうのがありました、
はい、
で、あのそれと同時に、
はい、
あの現代音楽はまだあの聞き始めてそこまで時間が経ってないので、
はい、
勉強のところもあるとは思うんですけれども、あの細川敏夫さんっていう作曲家が、はい、あのホルン協奏曲であの開花の時っていう作品を書いてまして、で、はい、その CD の文章があるんですけれども、はい、最初持続される一つの長い音響が水面であると捉え、その水面からハスの花がうごめき始め開花を目指して帯同し始める。それに対して自然がさまざまなエコーを投げ返す。水面はやがて水の深さを示すような低い音がうごめき始める。さらに激しい海海の台頭と憧れは小さな嵐を呼び、自然との間に衝突が起こる。かすかな海海の奥にある激しい海海の台頭、やがて再び池は深い静けさを取り戻し、花は静かに開花の時を迎えるという言葉があるんですけれど、
はい、
あのこれこそがあのちょうど思春期の少年や少女が、
はい、
大人になっていく、はい、その花開く瞬間を、はい、あの
言葉
抜き取った描写だと思ってすごく好きなんですけれども、はい、まさにその開花の瞬間のスローモーションで開いていく、その瞬間を書き取りたくて、で少年や少女を詩に書いたっていうのがあるんですね。あとはまああの長野さんがあのに対して、
はい、
比喩として少年を表すならばと書いたら、あの長野さんは少年は少年であって他のものとは違
うんですね。
でそれは自分にとってはすごく発見 で、
はい、
でそういう書き方もあるなら、今まで自分はその花のほころびとかと少年を重ねたりして書いてたので、
はい、他のイメージがいろいろと少年っていうものにつながった
そうですね、はい、だからそこがすごく発見でもありました。
さっきあの引用をしてくださったその睡蓮の花が開くイメージ の、 その言葉っていうのがまさに少年アリスの1行目の睡蓮の開く音がする夜だったっていうその1行につながっていくようで、不思議なつながりが今確認できてちょっと驚いています。では田之倉さんはこの歴史とかその地名とか地理っていうようなものをご自分の中ではどのように思っているものでしょうか。
正確な答えになるか分かんないんですけど、
はい、
あのちょっとさっきの話も補足すると、
はい、
僕はあの長野真由美というサッカーに興味を持ったのは別に幼馴染だったからではないんですね。だから中学2年までは別に大して興味なかったんですけどあの例えば今回のメイドアリを見てもね、その例えばですよ、人の人生があってそれが連綿と続いていくということと、あのある地理的なものがあって、その地理がこう変化していく、していかないとか、そういうものが僕から見れば混然一体となって、それぞれがそれでしかない。だからあの今の少年の話ではないけれども、何々には何々でしかないっていうものが重なっていく、
はい、
あのテレビジョンシティなんかでも僕はそう思ってるのね。だから時間とか空間っていうものが重なっていくけど、はい、それぞれはそれぞれでしかないっていうものを、あのこれ実は死の原則だよね。だから詩を書く人間は常にその曖昧であり融合であり、あるいはそのどっちともつかないものっていうところに向かってものを書いていくっていうのがあるし、今ここにいるみんなの詩もやっぱり形は違うし出方も全然違うけども、どっかでそこへつながっていく。でふっと思ってみると、僕自身もその自分のそういうものを書くときに、どっかでいつもこう長野真由美の小説がどっかで鳴っているっていうところがあって、そういう意味では同時代的で同じ時間と空間の中でこう物を書いている、そういう、シンパシーのようなものをいつも感じているのかな。だからその詩集も、まあ、長野真由美って名前出てきちゃいますけど、あの別に彼女の書いたものを意識して書いているわけでは全然ないけれども、どっかで通底するものがあるんだろうなというのはすごくわかる。特にやっぱりこう、知ってる限りは全部読んでると思いますので、
はい、
それが強くあるっていうところなのかな。
じゃあ割とこう、その、まあ、詩人というものがやっぱり書くってなると、そういう根性一体となったというところが重なっていくっていう、
まあ、
名付け得ぬものっていうところに、やっぱりその地理とか歴史というものがこう絡み合っていって、
地理も歴史も同じもの
であり、
重なるもので、なおかつ違うものである。なんかこうすごく東海的な言い方で恐縮ですけど、でもこうとしか言えないよね。 A でありなおかつ B であるというようなことがあって、でも A は A で B は B だということですかね。
私はじゃあどうかっていう風になると、なんか私もやっぱり少年っていう存在がすごくこう、まあ、長野さんの物語に出会ってからすごく思ったっていうのもあって、また自分の第一詩集にも登場させたりしたんですけれど、今はまたその少年っていうものから離れて、もっとそこをカメラ的な目線というか、僕っていう主語を今度は用いるようになって、そういう目線で何か今度は書いていこうかななんて思っています。とじゃあ次、最後の質問に多分なると思うんですけれども、そうですね、あのお二人がこの詩人になるまでに出会った何か長野さんの物語でもいいですし、それ以外に物語をはらんだ趣味や芸術作品などについてお聞きしたいと思います。じゃあ、望月さんから。
はい、はい、あの作曲を中学の頃から独学でやってましたので、どうしても音楽に引き付けて考えるところはあるんですけれど、あの長野さんはあの小説を書かれる時にはあまり音楽は書けないというのを気にして、はい、私もあんまり書けないんです、はい、で、あの逆に小説を読む時には、
はい、
結構音楽をかけたりするんですけれど、はい、であの少年アリスを読んでる時には、
はい、
先ほど出した細川敏夫さんの月夜の蓮っていう作品がすごくあのマッチしていて、
はい、
あの読んでるとその月夜の蓮も花がテーマなんですけれども、はい、それをいろいろな思いを巡らせて読めるところが好きですね。で、そういう現代音楽も創作に影響を受けていますし、
はい、
あとはあのサブカルチャー的な、
はい、
あのアニメであったりとか漫画であったりとか、はい、そういうものからも大きな影響を受けています、
はい、その作曲だけでなくて、実は望月さん演奏の方もご自分でされるということですけど、やはり作曲した曲は自分で 演奏はされるんですか？
そうですね、自分で演奏することを想定しないで作った曲とか、
はい、
あまりにも指使いが難しい。
あ、
なんでこんなひどい曲を作ったんだろうって自分で思うようなこともあるんですけれども、
はい、
自分で作った曲を弾くっていうところまで全て通して創作活動にカウントしたいというのは確かにありますね、
はい、例えばその自分の詩とつながる音楽みたいなの、まあ、詩で表現したかったことを音楽で表現するみたいなことってありますか？
そうですね、詩を書くときに自分は二通りありまして、
はい、
一つは詩を書いてるとそれに対して音楽が浮かぶときと、
はい、
もしくは詩を書いてたら映像が浮かぶときがあるので、そういうのの違いっていうのが何だろうかっていうのはあって、
はい、
でまあその詩と音楽っていうものが親和性が高いものに関しては、うん、その音楽に詩をつけたりだとか詩に音楽をつけたりだとか、
はい、
もしくは別の方が書いた詩に対して音楽をつけたりとかしてみたいなっていうのがありますね。
ありがとうございます。では田之倉さんは何かこう衝撃的な物語や芸術っていうものの出会いはあるでしょうか？
ないです。実は僕本読まない人だったんですね。
あ、そう
だから中学3年前で多分66これといった読書をしていない。で、うん、何やってたかっていうと、
はい、
中学2年からまず詩書き始めてて、
あ、
なんで詩書き始めたのか全く覚えてないんですよ。
そうなんです、うん、でも長野さんが書き始めたくらいと同時に、
それは単なる偶然
です。偶然ですか？
お互いそんなことやっても知らないし、
あ、
それをどっかで知ったから多分見せてよって話になったんだと思うんだけど、
あ、
それは絶対3年生以降の話です、ね、で高校入る前だと思う。
はい、
ここ入ったらね、あっち女子校だし一緒じゃないか。
はい、
で映画を撮って詩を書いてたんですね、8ミリ映画、
はい、
で高校3年間も8ミリ映画に首ったけで、で地元の友達とも彼女も交えて映画撮ってたんですね、
はい、
完成しなかったけど。で、
はい、
そういうことはやっていたけど、読書らしい読書をしてないのに彼女のものは読んでいたんですね。でもそれで衝撃だったけど、
そうですよね、
それで何か書くとかっていうのは全然つながらない。その段階では、
はい、
考えてみたら僕なんで詩書いてんだろう。中学 2,3 年の時にね、小説家になりたいと思ってたんですよ。
あ、
ただ普通小説家になりたい人っていうのは自分の中に物語欲求みたいなのが多分出てくるんだと思うんだけど、はい、そんなもんかけらもなかったんですね。で、なんで小説家になりたいと思ってたかっていうと、はい、毎日が日曜日だと思ってたから。
あ、
でも実際何人かの小説家知り合ってみたら、彼らには日曜日がないってことを知ってならなくてよかったって思いましたね。
いや、
だから自分でも、はい、分かんないです。で、本を読むようになったのすごく後で、
はい、
高校時代もそんなに読書はしてなくて、映画作るとお金かかるんで本書けないんですね。書けないんですね。で、映画作ると映画も見れないんですね。
あ、
お金ないから。すごいお金ないんですよ。大学入ってからですよ、はい、本読み始めたの。それまで現代手帳なんて雑誌あるの知らなかったし。
あ、じゃあ意外とこう本は読まずに、何か書きたいっていう、小説家になりたいっていう、その、ね、毎日が日曜日っていう、
いや、だから小説家になりたい欲求はもう高校入ったぐらいでしぼんでるんですよ、ね、やってみたら書けなかったから。
はい、
で書いてみてもあんまり面白くなかったで、高校でずっと映画を撮っていたし、
は
い、
その映画を撮るっていうきっかけは何だったんでしょうか？
何だったんだ
ろう。これもまた実は長野さんの方が覚えてるっていうような、
いや知らないよね、映画撮ってる理由なんてね。それは多分自然反省的に、うちの親が8ミリ撮影機を持っていたり、
ていて、
でそれはなくなってたんだけども、何かの表紙に買い与えられたんですね。結構いい値段だったのに、うち貧乏だったんだけど、妙なところで、はい、わかりました。
ありがとうございます。
そんなとこでいいかな。すいません。
一応、まあ、あと5分もないんですね、実はあと3分くらいということで、そうですね、他に何か語り足りないことがあったらそれぞれを語っていただいてもいいんですけれど、どうでしょう、望月さん、今回書いてみて、詩を書いてみてどうでしたか？
そうですね、念願の
念願の
兄弟の、
はい、
特別兄にとって弟が特別だということが書きたかったので、それが実現して嬉しかったですね。あの、ソラシさんがおっしゃってたんですけれども、長野さんの作品には、あの、ちょっと弟に意地悪をしちゃいがちな、そういう
俺の兄弟が、
でそういう複雑な関係も今度は挑戦したいみたいなというふうに、
自身の作品でっていう、
はい、
あ、ぜひそれをまた私も読んでみたいと思います。田之倉さんは今回書いてみていかがでしたでしょうか。
いや、書くよりやっぱり読んでる方が面白いですよね。書こうって思っちゃうと、はい、あの、違うものになってくる。それはそれで面白い体験ではあったけど、ね、
はい、
私の手がついてってない。
そうでしたか。
はい、それはもうはっきりと分かるので、やっぱり何々書かれた言語に対して自分の言語で追いかけていくっていうことが、ちょっと私にとっては不毛な感じがしました。皆さん若いですねっていうのが私の感じ。あの、これは別に揶揄じゃなくて本当にいい意味でね、まだたくさん早く走れるんだなみんなっていう感じ。
走るっていう、
だから、あの、彼女の書くものはかなりのスピードで進歩してる、進歩っていうか変化してるわけですよ、
はい、
それに、あの、やっぱりちゃんとついてってるんですね、皆さんね。
読者として
っていうよりも、あの、詩を書く人間として、だから、あの、あんまり小説家っていう言い方がピンとこないんですよね、彼女は。まあ、仮に詩人と、あの、仮に想定してみれば、
はい、
あの、それを追いかけてる詩人たち、
はい、
あの、この点に関してはですよ、
はい、
みんな詩人としてはもちろん同じ時代に横に並んだり前に出たりスピードでしながら走ってるんだけど、ただ長野真由美を読もうとする時の、あの、速度が長野真由美に追いつけるんだな、この人たちはっていう印象。私は息が切れてるなっていう。
そうです。
まあ、あの、楽しんでることには違いがないので、あれですけどね。だから長野真由美で詩を書こうって出してたことはあんまり今後も考えないでしょう。ということです。
いや、今回は本当にお二人にこのようにまた作品として、こう、なんかその物語から知っているものが導き出されたということは、私もすごくこう驚きや、また新たな発見というものがある、すごく貴重な体験の場になったので、また川口さん、藤原さん主催である三角さんの作品も本当にそれぞれの物語からそういう言葉が導き出されたというのは、すごくこう私も読んでいて、こう学ぶというか、別の視点というものがまた開かれたような感じがあったので、すごく本当に貴重な企画展になったなと思いました。ちょっとこれで30分しっかりになりましたので、第2部はここで終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。ではこの後は質疑応答ということで、福岡さんからよろしいでしょうか。それとも私がやった方がいいですか。はい、
ご質問のある方は、あの、挙手をいただけます
。はい、
はい、
では、
あ、すいません
。まず期待を込めて、あの、藤原さんと田之倉さんに特にお伺いしたいんですけれども、まず藤原さんは今回登壇なさっている皆さんの、うん、テクストを拝読していて思うのは、こう、いい音から書いてとかっていった、あの、こう、国や人種を特定しにくいような固有名詞を使いで、それというのは、その長野さんの初期の特に少年アリスであるとか、野原であるとか、もう同じように国や人種などを特定しにくいような固有名詞を使いですから、どうもこう全くの召喚で当てにならないと思うんだけれども、今回の、あの、6人の皆さんの中で藤原さんの書くものが一番長野さんの特に初期の作品に一番近いんじゃないかなって、こう全くの召喚ですけど思うんですね。とすると、今お書きになっているものも3文体でお書きのものが多いですから、例えば長野さん、あるいは他の方の小説をお読みになって、引きずられるようにして、こう、小説を書いてみようとか、ストーリーを書いてみようっていう衝動が起こったりしないのかなっていう。
では藤原さん、お願いいたします。小説やストーリーに対して、私はこれが詩であってこれが小説であるっていうのはあんまり分けない、分けて考えないんですね。で、たまたま り言葉が多くないので小説には入れられないんですけど、あの小説を読んでいてこれこそ詩であるって感じることは多々ありますし、だから榎本さんのおっしゃるようなあの小説、あの長い三文体での小説っていうんですかね、それをイメージされてるのそういうものは書くかどうかは分かんないですが、
とすると苦悩とか、はいはい、あるいはあのギュトルみたいなそういう、まあ、アンチロマンとかネゴロマンみたいなものを今後書きになる可能性もなきにしもあらずということでしょうか。
なきにしもあらずかもしれないですね。分かんないです。あの私も日々成長したいと思います。
それで田之倉さんにお伺いしてみたいのは、はい、全くほぼ同じ質問で恐縮なんですけれども、神経イメージっていうのは田之倉さんのそれまでの教えの中で一番三文に近い形で書かれてると思うんですね。三島のハリストス教会のことについて書かれていたりとか、それこそそこから小説あるいはストーリーになりそうなものなのに、身近に小説家の方がいらっしゃってこう、まあ、やめたとはおっしゃるんだけど再びその衝動に駆られたりしないんだろうか。
確かに、
ないです。あの、カンプなきまでにないです。
なるほど、なんでですか。
いや別に書きたいと思わないし全然。あのちなみにね、その長野真由美のものを読んで何かを書きたいっていうのはないんだけど、でも実はあの私俳句絶対発表しないけど書いてるんですね。でもう7万句ぐらいあるんですよ。そこからの俳人より多いと思うのね。で それでその彼女のものを読んで、別に彼女のものからではないけれども俳句がボロボロボロって出てくることはかつてよくありました。最近はないです。あのかつてっていうのはでも5年ぐらい前まではすごく多かった。だから7万句のうちの1万句ぐらいは彼女の中から言葉拾って出てくると思います、ね。でも絶対発表しないから誰も見れません。
もったいない。清水明みたいにしてポチモリも刊行された
り、それもないですね。あのちゃんと処分しますので、
あるいは他の皆様はこう長野真由美の物語さんの物語に引きずられて小説を書こうって思ったことはないのかなって思いましたっていうので以上です。終わり。
ありがとうございました。他ご質問ある方いらっしゃいましたらぜひ。どうでしょうか。
ぜひ。
なければないでまた。
はい。はい、すみません、先ほど話がちょっと私は聞きたかったことを聞けなかったので、
はい、ぜひ。
あの第1部に登場しましたミスミス、先ほど一変わらずここにおります。はい、あの私も詩をほとんど読まずに詩を書き始めた中の一人でありまして、はい、藤原明子さんがもう先ほどの話で見ようとそうだと思うんです。で、私と藤原さんの共通しているところは美大で写真を学んでいたというところで、で、ね、私の母校で今川口春美さんが造形で
昨年度まで、
あ昨年度までですか。その教えてらしてびっくりしたんです。
はい、
でいろんな詩論や詩人の方が書いたエッセイなどを読んでいると、まず詩を書きたい人は模倣をする人が多いって書かれていて、自分は一切なかったんです。なので模倣するんだと思ったんですけど、この中で模倣されて詩を書き始めた方はいるのかどうかを私は聞いてみたかったんです。私はしない方です。で、藤原さんも先ほどの話だとしない方で、春美、川口さんは
ではマイクを、すいません。
はい、あの模倣というふうには思ったことないんですけれども、はい、ちょっと遡って話をしますと、私も最初は小説を書こうと思っていて、
はい、
大学では実際小説を書いていたんです、
はい、
で、その大学で偶然詩の授業を受けて、それは鈴木城也さんという詩人の授業だったんですけども、はい、 現代史を教わりつつ、宿題としてじゃあ来週までに一遍書いてきてくださいみたいなのが出るので、書いてた時にあ、これ小説書くのと全然違うっていうふうに思ったんですね、はい、そういうふうに実感があったんです。先ほどあんまり分けて考えないっていうふうにおっしゃってて、まあ、それもそれで正解だと思うし、グラデーションがあるんだと思うんですけれども、はい、少なくとも私の実感では小説を書く感覚と詩を書く感覚は全く違っていて、とにかく詩には言葉しかなくって、その恐ろしいような自由さがその時とても面白かったんですね、
はい、
はい、で、とはいえ先ほどお話ししたみたいに図書室に通って、はい、その小さな頃から読んでいたこととかで、私はその、小説などの本を読むよりも多分先に少女漫画にものすごく熱中して、それこそ浴びるように少女漫画は読んできたので、はい、そのことで培われたものとかで、その大学に入って出会った現代史とかいろいろあって、こういう感じを自分でも書いてみたいなっていうふうに詩を書くときはなんとなくイメージがありました。それは模倣と言っていいのかどうかわかんないんですけれども、なんとなくそういうものを持ちながら書き始めた気がします。
はい、
望月さんや田之倉さん、では望月さん
そうですね、現代史と意識せずになんか雑文を書いてたのは、小学2年生の頃にワープロが家に来まして、それでなんかその頃なんていうか、カッパが川で溺れる詩とかそういうのを書いて
たんですけど、谷川さんのカッパの歌をちょっと思い出したりするんですけど、
そうです、それで現代詩っていうふうに意識してたわけじゃないんですけども、高校時代に現代史文庫などを読み始めて、でそこからいわゆる現代史と言われるものに触れて書き始めたので、
はい、
その何も知らずにワープロで書いてた時期から、はい、現代史と意識で書いてたそのグラデーションの中にどこにその分岐点みたいなものがあったかっていうのは自分でもよくわからないですね。だから自分の中ではその、はい、何も分からず書いてたワープロで書いてた時代と現代史として意識して模倣というか影響を受けて書いたっていうのが半々にある感じです。
ありがとうございます。では田之倉さんお願いします。
書き始めたのが中学2年で、初めて投稿っていうものをしたのが、これ
はい、
学習雑誌、ね、
はい、
に投稿したのが高校1年で、その辺までは詩を読んだことないんですね。でその辺で少し詩を読もうって気になっても、まあ、普通の市井の市民でパッと手に入るのはやっぱり中原中也とか三好達治 であまり真似しようって気にならなかったで、画流で書いて当初投稿もしたんですけど乗らないで、さっきも言いましたけど映画を撮るとお金がかかる、
はい、
本なんか買えないということで、当時図書券くれたんですよね、学習雑誌が。それで高3講師と中3、高3時代、警察時代だ、はい、に俳句も短歌も詩も全部投稿して、
はい、
詩については谷川俊太郎さんの62のソネットを模倣しまくって、これはトレーニングになりました、ものすごく。で模倣しまくって、はい、模倣しまくったら1ヶ月送金に乗るんですね。模倣いいじゃんみたいな感じで、で俳句短歌は、はい、ほとんど模倣の相手がいなかったので画流だったんですけど、はい、これは最初から1ヶ月おきぐらいに乗るんですよ。俳句が佳作だったら毎月乗ったんですよ。
すごい。
それでなんとか、本については ようやく3年生ぐらいになると、買えるようになったという体験で、で、まあ、それで味を占めて大学入って、
はい、
でやっぱりまあ壁に突き当たるわけですよね、はい、でちょうどたまたまクラスの担任が渋沢隆介だったので、渋沢さんの現代史文庫を買ったら割と衝撃を受けたんですね、
はい、
で一生懸命学んでもやっぱりろくでもないものしか書けなくて、はい、で2年間ぐらいでやめました。
模倣
を、そうそうそうそう、
ね、
で次が西脇淳三郎で、これはもっとダメですよね。西脇を真似してうまくいったやつは古今東西一人もいないですから、でこれは割と早めに気がついてやめました。で結局、はい、模倣しようがないので、
はい、
自分に戻りました、はい、
で意外と田之倉さんはいろんな方の模倣を
経験して、そうですね、結構、はい、ね、あの模倣して、いかに模倣が無駄だったかっていうことを、あ、でも谷川さんは無駄じゃなかったですこれはいいトレーニングになりました、はい、あ、渋沢さん今でも大好きな詩人ですけども、はい、これはもう模倣しても無駄だったし、うん、あの西脇善三郎に至っては模倣しようなんて考えるのはいけないです
よ、ね、はい、あ、そういうことだ
った、あくまでも私個人の感想です、
はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。これはで、どうしましょうか受け付けたいと思います。いいですか？いいんでしょうか？はい、では最後に、
もし許されるならの質問なんですけど、逆に長野真由美さんにお伺いしたいのは、はい、いくつかの小説の冒頭にご詩が載ってますよね、長野さんがお書きになった。辺見翁さんのように詩人としての活動はなさらないのかなって。
では長野さんお答えをお願いいたします。
はい、私は小説の一部として短いものを書いてるっていうつもりなのと、あの毎度毎度書くたびに田之倉君にそれは詩じゃないからってこれ詩じゃないからって念を押されるので、あ、そっか、これ詩じゃないよねって小説だもんそういう感覚でずっと来ているので、はい、まあ、短い小説を書いているという認識なので、あの、まあ、詩ではないと思って書いてます。
では今後もやはり詩という
もの
では
なく、はい、短い小説を書くということですね
という回答になります。質問ありがとうございました。ではこれにてトークイベントを全て終了ということにさせていただきます。今夜はこれだけたくさんの皆さんにお集まりいただけて本当に嬉しく思います。今夜どうもありがとうございました。
ありがとうございました。